今日のメッセージのタイトルは、悔いのない人生を生きたいです。イエス・キリストは今から2000年前、ベツレヘムで生まれ、ナザレで育ち、およそ30歳になられてから3年半余りの間、神の御心を述べ伝え、また、その御心に生きた方です。聖書に書かれているイエス・キリストの言葉と行いは 99%、その生涯のうちのわずか3年半の間に起きたことなのです。その間にイエス様は12人の弟子を選び、彼らと暮らし、彼らを訓練されますが、最後にこの弟子たちはイエス様を見捨てて逃げてしまいます。そして、その最後は、二人の犯罪人と共に、十字架につけられて、殺されてしまうのです。このイエス・キリストの生涯の舞台となりました、イスラエルに行かせていただきましたとき、このお方が、後世に残された影響力に、目が、開かれました。3年半という短い年月の間に、猫の額ほどの小さな土地で言われたこと、またなされたこと、そのことにより、かの日々から2000年を経た今日も、おびただしい数のクリスチャンと呼ばれる者たちが、絶えることなく、世界中から、ベツレヘム、ナザレ、エルサレム、ガリラヤを巡礼しているのです。これらからもわかりますように、人類史上、このイエス・キリスト以上に、この世界に影響を与えた人間は存在せず、このお方と比較できる人というものは、この世界には一人もいません。その存在は比類なきもので圧倒的なのです。そしてこのキリスト教が他の諸々の宗教と一線を画すのは、そのシンボルに十字架を掲げているということなのです。私はエルサレムで聖墳墓教会に行きました。そこはイエス様が十字架につけられたゴルゴダの丘の上に建てられたと言われている教会であります。そこが当時のゴルゴダの丘だろうということを裏付けたのは、その丘から十字架刑に使われたと思われる朽ちた木々、中には人の手首の肉片がそのまま釘付けにされた木片が発見されたからだと言います。十字架に貼り付けにされる者たちとは、主に犯罪者ですから、その死体が丁重に扱われることはなく、まさしくその遺体は、引きちぎられるようにして処理されたのでしょう。その手首の肉片はそのまま木につけられたまま放置されていたのでしょう。それが十字架という刑なのです。私たちはこの十字架を私たちの信仰のシンボルとしています。私たちはイースターを来週の日曜日に控え、今週、受難週を迎えます。これからの一週間、私たちは2000年前にイエス様がゴルゴダの丘へと向かわれた日々、すなわち、この十字架を思うのです。 この朝、私たちはこの十字架が私たちに何をもたらすのかということについてお話したいと思います。この十字架は私たちと何の関わりがあるのかということです。コリント第の手紙7章10節にはこう書かれています。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いを得させる悔い改めに導き、この世の悲しみは死を来たらせる。時に私たちは後悔するような経験をすることがあります。ああしておけばよかったな、こうしておけばよかったなと思われることです。後悔とは、呼んで字のごとく、後で、悔いると書きます。悔い改めとは、この自分がしてきたことを悔いて、生き方を改めるということです。そして生き方を改めるということは、その生き方を悔いのないものに改めるということです。しかしそんなことが果たしてできるのだろうかと私たちは考えます。この問いに対して聖書はできると約束しています。神様は私たち各々に一度限りの人生を与えてくださっています。この人生にリハーサルはなく、この人生は最初から最後まで本番です。その本番なる人生において、私たちは悔いのない人生を送りたいと願います。悔いのない人生とは、どんな人生なのでしょうか。以前、NHK の番組を見ておりましたら、カール・ベッカーさんという宗教学を専門としている京都大学の教授が人生を振り返る夜というテーマで話をしていました。ベッカー教授は諸々の宗教を研究しながら人間とは、宗教とは、生きるとは、死ぬとはということを日々研究されている著名な宗教学者です。かといって、彼の研究が机上の上だけでなされていることなのかと言いますと、そうではなくて、先生は日本語を完璧に話し、日本の病院やホスピス等で末期患者と対話をし、医療現場で心のケアに生かす研究を進めてきた方です。そのベッカー教授がこんなことを言っておられました。人が死に直面すると、自分の心の底にあることを語り出します。自分の人生を振り返ってみて、この生き方で良かったのかとか、一体自分の人生は何だったんだろうと考えるというのです。人は死がすぐそこにあるときに、自分の人生を振り返り、そこに人生の意味付けを探り出すというのです。そしてこのことはその本人だけではなくて、その人と関わりのある者たちも、その人を見て、自分の今までの人生は、これで良かったなどらおかと考え始めるというのです。ここから先生の研究は、私たちは何を思いつつ死にたいのかという命題に導かれていきました。このベッカー教授に番組におりました出演者がこう尋ねます。先生はどのように死にたいのですか？先生はこのようにその質問に答えました。 私も平安に死にたい。そのためには悪いことをしてこなければ後悔はしない。でも私は人間ですから悪いことをする。つい言ってはいけないことを言い、人を傷つける。この命には意味はないと思ったり、私の人生は悲しみを増すばかりで、喜びが増していない。この世界の環境を壊し、環境を守ってもいない。などと考え始めると、自分なんかいない方がマシではないかと思うことがある。私は先ほど、神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いを得させる悔い改めに導き、この世の悲しみは死を来たらせると、コリント第二の手紙を読みました。ベッカー先生が、自分に対して抱く悲しみを聖書は、神の御心に沿った悲しみと呼びます。なぜなら、この悲しみこそが、私たちを悔いのない救いを得させる悔い改めに導くものだからです。そうです。ここから、すべてが始まるのです。ここから何が始まるのか、先生は引き続きこう語ります。心の中に後悔の念があると、平安に死ねるとは思えない。しかし悪いことをしてしまうので、自分では贖えない場合には、許してもらいたいという心理が働く。ただ、死んだ人には許してもらえない。誰に許してもらえばいいのかわからない。そういった葛藤やギャップがある。病院やホスピスで多くの方たちの最期を見てきた先生が、平安のうちに死ぬためには、許してもらわなければと言っていること。また、自分がしてしまった悪しきことは自分では贖えないと言っていることに、私は深く心が探られました。贖うという言葉は、日常生活では使わない言葉ですが、その意味は買い戻すということになります。すなわちそれは自分がしてしまった負債、罪を買い戻すということで、そのようなことは自分にはできないと先生は言うのです。ですから、私は自分がしてきてしまったことを許してもらいたいというのです。そしてもしそうしていただけるのなら、私は後悔のない人生を生きることができるだろうと先生は言っているのです。しかしながら、こうも言っているのです。一体どこの誰が私を許してくれるのだろうか。誰が私をあがなってくれるのだろうか。主にある皆さん、ここにイエス・キリストの十字架があります。イエス・キリストの十字架は私たちの罪に許しを与えるものです。ベッカー先生がおっしゃったように、私たちは皆不完全で過ちを犯すものです。聖書が義人はいない、一人もいないと書いている通りです。そう、義人、すなわち正しい人、罪なき人は一人もいないということは、私たちの中に 自分自身を含めて罪人を許すことができる人などはこの世界に誰一人といないということです。有罪判決を受けている者が有罪の者を許す権威はないからです。しかし、罪なき神の一人子イエス・キリストが私たちの犯した罪の身代わりとなり、その一切の罪を身に負って十字架におかかりくださったということ、そこには私たちの罪の許し、そして贖いがあるのです。なぜキリスト教は無病息災、商売繁盛を謳い文句としないのでしょうか。なぜ私たちのシンボルは招き猫や打ち出の小槌ではないのでしょうか。なぜならそれらは私たちの願いを叶える自動販売機のようなもので、人間の本質的な救いとは何ら全く関係ないからです。私たちの許されたいという気持ちこそが、私たちの最後に残る思いであり、このことにより、キリストの十字架は私たちに悔いのない人生を約束するのです。そして、そのキリストの十字架は、私たちに対する愛を完全に示すものです。この十字架が私たちに明らかにしているメッセージは、あなたは愛されているというメッセージです。仮に、うちでの小槌なるものがあって、それで自分が望むものをすべて手に入れても、そのことにより私たちの心が満たされることはなく、かえって心の渇きは増します。なぜ？なぜなら私たちは、それらのことにより心が満たされる、渇きが癒されるようには、そもそも、作られていないからです。私たちに本当に必要なことは、私たちは確かに愛されているのだという揺るぎない思いなのです。この思いがあるのなら、私たちはこれからの人生を生きていくことができます。イエス様の十字架は、この神の私たちに対する完全な愛を明らかにしているのです。私は牧師ですので、これまで人の死に向き合わせていただいたことがたびたびあります。そしてそれらの方たちが亡くなられる前に、このイエス・キリストの十字架の許しについて語らせていただいたことも何度もあります。その中の何人かの人は、その十字架の許しを信じて召されていきました。彼らはそれまでどこか苦しそうな顔をしているのですが、その時から、人生において背負ってきた荷を下ろしたような安らかなお顔をして召されて行かれました。その時の彼らの表情をどう表現したらいいのか、あえて申しますのなら、彼らはまさしく安心して 召されて行ったのです。悔いのない人生を送りたいと願う方、キリストの十字架のもと悔い改めて人生をリセットなさって、新しい人生を歩み始めることを心からお勧めいたします。そうするときに、人生最後の日々のみならず、私たちはこの残された人生を神の愛に包まれて生きることができます。それにとって変わるものはこの地上には何もないのです。私たちがこのキリストの十字架と自分自身との関係を知るときに、私たちの人生には意味が与えられます。コリント第の手紙5章15節においてパウロはこう記しています。そして彼がすべての人のために死んだのは、生きている者がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためである。先ほどお話しましたカール・ベッカーさんはこうも言われていました。人間は意味を求める動物です。そうです。私たちは意味のないことには耐えられません。私たちは勉強する意味、働く意味、結婚する意味、もっと実存的な問いかけになりますと、生まれてきた意味、生きている意味、そして死ぬ意味までも知りたいのです。そうです。私たちは無意味なことに向き合うことが耐えられないのです。日本は今卒業シーズンでしょうか。アメリカも数ヶ月後に卒業シーズンを迎えます。学生たちは学び、いろいろな経験をして社会に出ていきます。これらの知識や経験の蓄積は彼らの生涯にとても大切なものです。しかし、そのこと以上に大切なことがあります。それは、彼らがその人生において、神様が自分に与えてくださっている使命を知ることです。人生を歩むために必要な諸々の道具は手元にある。しかし、それを何のために用いるのかという、その目的を知らなければ、やがて私たちは、息切れしてしまい、行き詰まってしまうことでしょう。悔いのある人生とは、私たちの過去のことです。しかし、十字架は、私たちを前に向かせます。十字架の愛を知るときに、私たちは過去を振り返る生き方ではなくて、前を向いて歩き出すのです。なぜならそのときに、私たちは自分が何のために今日、今日、生きているのかということを知るからです。キリストの十字架により、私たちは全く身に余る神の愛を知ります。そしてその後の人生を生きる意味を、私たちが神から与えられている使命を知ります。この神様の愛と神様に与えられている使命が、私たちの人生の両輪です。そしてここに生きるということが、イコール悔いのない人生を生きるということなのです。精神科の医師が指摘されていることでありますが、人間はどういうわけか、 自分のためだけに生きていると、その心に虚しさが生まれてくるそうです。自分の労力も時間も財も、ただ自分のためだけに使っていると、喜びは失われていくというのです。何も不足はない。欲しいものはすべて手に入れている。しかし何なんだろう。この虚しさはという思いが、ふっと心に湧いてくるのです。どうしてなのだろうと思うときには、大抵その背後には神様がおられ、私たちに大切なことを語りかけているときだと信じます。そうです。神様は私たちの心に誰かのために生きていくときに、心の中に喜びと生きがいというものが生まれてくるように私たちを作られたのです。先にパウロが言ったことは実にこのことでありました。キリストがすべての人のために死んだのは、生きているものがもはや自分のためにではなく、自分のために死んで、蘇った方のために生きるためであると。比類なき富と知識を与えられたイスラエルの二代目の王であったソロモンは、伝道の書の中で、よくぞここまで書いたらと思わされるほどに、働くことには意味がないとか、生きることは虚しいというようなこと、虚しい虚しいと嘆き悲しみをそこに書いておりますが、その書の結論として最後にこう書き残しているのです。伝道の書12章1節から2節。あなたの若い日に、あなたの作り主を覚えよう。悪しき日が来たりて、年が寄って、私には何の楽しみもないというようにならない前に、また日や光や月や星の暗くならない前に、雨の後にまた雲が帰らないうちに、そのようにせよ。なぜ彼はあえて、あなたの若い日にと言ったのでしょうか。なぜならソロモン自身がその人生の中で悟ったことは、自分の作り主を知ること、すなわち自分がどこから来てどこに向かって生きているのか、その自分の存在の意味と、そこから知る自分が生きる使命を知るのなら、それであるのならば、早ければ早いほどいいということを彼は知ったからです。確かに。自分はどこかに向かって歩いている。そうであるなら一日も早く自分がどこに向かって歩いているのかを知り、神様が自分に与えてくださっている使命に生き、そこに人生を注ぐ、これこそが人間の本分であり、この虚無で満ちた世界で、このことに勝る生き方はないと彼は悟ったのです。これらを知るならば、目的なく場当たり的な人生設計を立てる必要もなくなります。ソロモンが書いていますように、ああ、私には何の楽しみもないなどということがないように、彼はこれらのことを書き、示しました。皆さんの中には思われている方がいるかもしれない。私はもうこんな年になっちゃったからもう遅いでしょう。いえ、どうぞ覚えてください。私たちは誰しも明日の自分より今日は若いのです。遅くなどはない。今日という日が、これから迎える人生では、一番若い日 なのですから。ですから、あなたの若いうちに、あなたの作り主を覚えてください。イエス・キリストはあなたが生まれてからこの方、今もあなたの心の扉を叩き続けています。キリスト教会はこれからも、人々が目を背けたあの貼り付けのために用いられた処刑道具を掲げていきます。そのところに、私たちに対する神の愛が完全に余すところなく表されているからです。そしてその十字架は私たちに悔いのない、私たちがその人生をかける価値のある生涯を約束するのです。主にある皆さん、一度限りのこの人生、悔いのない人生を全うしようではありませんか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を崇めます。2000年前にあのカルバリの丘で、あなたは私たちのためにその命を捨ててくださいました。本来でありますならば、私たちが神の御前に裁きを受けなければならない身でありますのに、そのことは確実なことでありますのに、あなたは私たちが受ける罰を私たちの代わりに受けてくださいました。罪のなきお方が罵られ、唾をかけられ、鞭打たれ、そして手足に釘が打たれ、しかしそのようなところでも、父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからずにいるのですと、私たちのために取りなしの祈りをしてくださり、その愛を、完全な愛を、私たちにお与えくださったことを心より感謝いたします。このところに私たちの生きる力があり、このところに私たちの生きる目的があるということを今日は見てまいりました。あなたがおのおのに与えてくださっているこの一度限りの人生。私たちはこのあなたを信じ、あなたを受け入れ、あなたとその生涯を歩むことにより、悔いのない人生を全うさせていただくことができますように、どうぞこれからも私たちを見守り、お支えくださいますことをよろしくお願いいたします。誰しもが迎える、この地上での最後の時、神様、感謝します。主イエス・キリストにより、私たちは救われ、今、あなたの身元に帰らせていただきます。いろいろなことがありましたけれども、あなたの皆のもとに素晴らしい人生を送らせていただいたことを感謝しますと、祈り、あなたの御前に戻ることができるような、そのような人生を送らせていただくことができるように、どうぞ私たちを導いてくださいますことをお祈り申し上げます。2021年、受難週を迎えますときに、主にある兄弟姉妹と共に、この日曜の礼拝を捧げ、あなたの御言葉に耳を傾けることが できましたことを心より感謝し、私たちの救い主ね、主イエス・キリストの御名によって、お祈りいたします。アーメン。 仰ぎ来い願わくば、私たちのために十字架におかかりくださいました。我らの主イエス・キリストの恵み、神の一人子なるキリストの十字架ゆえに、私たちの罪をお許しくださる、我らの父なる神のご愛、日々この神の愛に応えて生きることを可能にしてくださる聖霊様の豊かなる御働き、そしてお交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後も世々限りなくあらんこと。アーメン。